はい、今日はコリントの第一の手紙の最後ですね。なんでこの最後に何を言うかっていうことも大切なことになります。で、今日のところで、非常にだから重要なこと、非常に短くこう凝縮しているわけですね。この最初のこの二つの事柄でこのコリントの手紙を言えば全部を圧縮しているということすら言えるわけなんです。その一つは目を覚ましていなさいということですね。目を覚ます、グレーゴレオという言葉です。これの二人称複数の命令形になっているんですけど、グレーゴレオ、目を覚ます、これが非常に大事な言葉なので、イエス様もこのいつ終わりの時が来るかわからないので、いつも目を覚ましていなさい、ノアの時のように突然来るのだというふうなんですね。神の力は誰も予想できないような時に突然来るという、まあ、だからこそ私たちもどんなことがあっても希望を持ち続けることができるわけですね。人間の努力、科学技術とかいろんなものは徐々に徐々にっていうことしかできないわけです。で、徐々に徐々に行ってその先どうなるかも誰もわからないわけです。まあ、そういうふうに、人間がすることはですね、突然、大きな変化ということはとてもできないことですね。けれども神様は万能であるので、どんなにずっとですね、ある状態が続いても突然変えることはできるという、それは神様だけですね。それで、このそのことをいつもさっと受けれることができるように目を覚ましておる、いつも目を覚ましていなさい、死ということをいつも思っていなさいっていうことも同じようなことなんですね。明日死ぬんだって言うと誰でもですね、うっかりぼんやりできないはずです。あと1ヶ月後に自分はもう死ぬとはっきり分かったらですね、とてものんびりぼんやりできないと思います。非常な恐れ、不安、悲しみ、絶望なんかあってですね、まあ、そういう意味では非常にこう、のんびりまどろむよう気持ちにはなれないはずです。それでこのグレゴリオっていうのは、これをローマ法王の名前にもたくさん取ってる、グレゴリオ何世、グレゴリオ何世というですね、ずっとたくさんあるわけです。グレゴリオ聖歌というのもありますね。で、それもみんなこのグレゴリオ、目覚めているという言葉から取って名前にしたわけなんですね。はい。まあ、そういうふうに、重要なことです。で、この目を覚ましているっていうことは、いろいろなことにですね、つながっているわけですね。闇の中でおって何もわからない状態、死んだような状態、これはまあ全く見えない、目を閉じた状態、眠っている状態ですね。その目を閉じた状態、目を覚まさせるのが神様の光である、また神様の国からの風、聖霊であるということですね。そういう意味で聖書は一番最初からですね、この目覚めるっておるということは神様だけができるということをはっきり言っておるということも言えるわけです。神様のことに本当に目覚める、キリストのことに本当に分かるまでは、私自身もこう思ってみてもですね、これはある意味で眠っていたということですね。目に見えるもの、人間の考え、いろいろな意見とか、そんなんしか見えなかったわけです。神様のお心、お考えがある、ご意志があるなんて思ったこともなかったんですね。そういうことに対しては全く眠っていた。で、それがキリストのことを知らされてから目が覚めたということで、それまでは見えなかったことが分かる、見えるようになったわけですね。そういえば言い換えたら神様からの光が望んだということです。ですから、今言ったようにこの創世記の一番初めのこともですね、闇と混沌があったんだけれども、そこに光あれと言ったら光があるんだということ。それがいわゆる霊的な目覚め。一番初めからもすでに書いてあるということですね。聖書という本はいろんなことがですね、表現を変えてあるけれども、いろいろみんなつながっているわけです。だから、ここはこれで終わり、ここはこれで終わりと、そういうことではないわけですね。ずっと奥をこう流れているということなんですね。 そしてそういう闇と混沌の中でも聖なる風が吹いていたというですね、霊が全部覆っていたという表現がありますが、霊は風、風なので前から言っているように風が吹いていたというようにも、新しい訳、むしろそれを、その訳を採用しているぐらいですね。ディバインウィンドですね。ディバインウィンドと、まあ、ディバインってこう重々しい言葉なんですけども、新曲っていうのはディバインコメディっていうんですね。最後は喜びに終わるっていうんで、コメディっていう言葉を使ってるの。今の意味とは違うんですけどね。ディバインウィンド。これはちょっと日本語には死ぬくいわけです。この重々しい響きっていうのはですね。ディバイン。聖なるっていうか、神のごときっていうか、神々しいっていうか、そういう意味合いのことはですね。そういう風が吹いていたというふうに、新しい訳でも訳してあるぐらい。創世記のところ、単に霊がわーっと追っていたということとも違った雰囲気があるわけです。そういうふうに神の霊が吹いてくると私たちも目が覚めるということがあるわけです。これは普通の風でもそうですね。もう今秋になってですね、朝早く起きると爽やかな風がずっと当たるとですね、本当に目が覚めるという気持ちになるわけです。夏のですね、とっても暑い、少し前の私の部屋も35度もあったと。そういう部屋ではですね、本当にもう汗が出たりですね、もうなかなかこう目が覚めないということもあります。私はスプレーをかけてですね、それで、した公園でも沖縄州でこの頃あちこち行ったらですね、巨大なスプレーがありますよね。それを部屋の温度下がるわけです。まあ、そういうことをして、でもして少しでも下げたことがあります。そういうふうに涼しい爽やかな風は目を覚ますという普通の意味でもですね。ですから霊的な爽やかな風っていうのは、これは聖なる風ですね。そういうのを吹いていくと、やはり目が覚めるんだという。それともう一つですね、これもいつも言ってること、そういうふうに大事なことはみんな同じこととつながっているので、私たちの心は乾いている、乾いていたら普通のこの世のものを求めてしまうわけです。何でもいいか目先のものを求めてしまう。でもそこにですね、別の水、潤いのある水が届いたら、そうしたら私たちは本当の意味でフレッシュに新しくされるということがありますね。冷たい水、夏の暑い時にですね、冷たい水を飲んだら心も生き返るという、そういう意味で普通の意味でも水は非常にフレッシュにさせて、体をいわば目覚めさせるわけです。それと同じように霊の水、命の水ですね、これは創世記の2章に書いてある。荒の荒れ地で何にも雨も降らなかったけれども、そこに泉が湧いていて水が流れていたっていう表現ですね。そういうこともですね、実は霊の水が流れれば私たちの魂の目は開けられるという、まあ、そういったことも意味するわけです。まあ、そういうふうに考えたらわかりますが、この目覚めていなさいっていうことは、様々なことを内容として含んでおるということなんです。ですから、そういう意味では毎日の生活が私たちは目覚めているのか眠っているのか、そして、モーセが神から受けた一番根本的な神様のご意志、これは塔にまとめられたわけですね。塔の絵は神様のご意志、実戒という、戒というのは戒めですね。戒めというよりも神様のご意志ということです。何を神様が求めておるか、それはこの全宇宙を創造して本当に真実でアワビの深い神様はただ一人だと。他の暴風とか動物とかキツネとか人間とか今決して神とかを崇め奉るものではないっていうことをですね、そういう意味で唯一の神を拝する、それ以外のものを拝する、大事なものとして拝んだり大切にしてはいけないと、それが偶像を崇拝してはいけないっていうことですね。でそのこともですね、心が眠っているとそういうものをどうしても拝んでしまうということです。お金を拝むと、あるいは非常に華やかなものを拝むですね。それが今の風潮を蔓延している。全国紙としては毎日新聞はかなりはっきりとですね、オリンピックには惑わされてはいけないというようなことをですね、はっきり書いてある。ほとんどの人に何の関係があるかと。もう大企業の一部のものすごく儲かるわけなんです。すごい巨額の金が動くわけなんですね。そういうことみんなあんまり知られてないわけです。知れば知るほどびっくりするようないろんな利権というものが絡んでくるわけです。 で、綺麗事ばっかりを見せるわけですね。そういうふうなことでですね、そんなことに浮かれてはいけないと、まあ、何人かの人から私も応答がありましたけれども、まあ、そういうふうに、この世が生やし立てるものは必ずですね、悪いものがあるわけなんです。原発もみんなが生やし立てたんです、40年間も。文芸家からですね、スターから俳優から映画スターからみんなが寄ってたって生やし立てたものがあのような正体を見せてきたんですね。で、そういうことを目を覚ましていないと、例えばこの前の安倍さんがですね、5号機6号もこれも廃炉にするんだ、ああいうことを言って、何かいいことを言ったと思いますよね。今廃炉にしたって何十年も足場に書いたのに100年も変わるんですよ。そんなこと今決めたって何の役にも、今廃炉とか排水とか今の汚染水の役に立たないわけなんですよ。でもああいうことを言ったらですね、ニュースになるわけです。なんかかっこいいことをまた安倍さんしたんだっていうふうにみんなが思うというごまかしなんですね。廃炉っていうのは一番簡単、はるかに小さいものでも30年もかかってもできないわけなんです。ですか ?100 年も世の中に今ゴートロボしますよとか言ったって何にも現実なのを汚染するもので役に立たないことなんです。けれども、要するにああいうふうにパフォーマンス、外側の格好だけを見せるということなんです。こういうことはですね、政府の方針真っ向から対立するようなことはですね、なんかで圧力を加えられるもんだからあんまり書けないというのが多いんです。ですから新聞によって全く違いますからね、それは。そういうふうに、現代の日本のこれからますますですね、この問題は老齢化して世界第一の老人ばかりが増えていく中で、非常にこの、原発って汚染水製造機械、放射能製造機械みたいになってしまっていますね。そういうふうに現実の問題も見抜く目を見ようと思ったら、やはり目覚めたいないというか、ということです。で、目覚めるということは現実の問題、それから過去を見る目ですね。最近もよく問題になってるですね、ああいうふうに韓国と中国の中がですね、戦後60年、70年も経って一番良くないと。どうしてなのかというと、その根本は日本があれだけですね、15年間徹底的に中国を攻撃して、たくさんの人を殺したわけです。日本は一体何をしたのか。それに対してです、本当に悪いことをしたっていうこと自体がですね、こんなことする必要ない。というふうなのが今の安倍首相とかその側近たちの考えなわけです。ね、まあ、そういうふうに、本当に罪を悔い改めないということがもそもそもの問題の一番奥にあるわけですね、根本に。だからドイツなんかも非常に悪いことをヒトラーの時したんだけれども、もうフランスとかイギリスとずっとそういう意味で仲良くやってるわけです。それはドイツが徹底的にそういうふうな戦争犯罪者を処罰したからですね。日本は最大の責任者で天皇がですね、何らのその処分も受けてないということが、そういう問題を複雑にしてしまった。はい。まあそういうふうにですね、この目を覚ましていなさいっていうのは、この聖書の上だけね、小さな問題ではないんですね。ありとあらゆることに対してですね、私たちは目を覚ましていなさいということになる。もちろんその典型はキリストだったわけです。キリストは過去のこともですね、現在のことも未来のこともみんな目を覚まして、ありありとはっきり見ておられたということですね。ですから、それで間違っていること。みんなが例えば神殿でですね、両替、物を売り買いする、当たり前だと思ってたことをですね、鞭を振るって、その台をひっくり返してでも、非常にはっきりとした意思表示をされた。神殿は祈りの場であるのに、盗人強盗の場としている。そういうふうにですね、この世の当たり前の考え、通用する考えと非常に違うわけですね。そういうことを言ったら叩かれる。そういうこともあって、キリストはますます憎まれるようになって、ついには取られ、殺されたわけです。で、私たちはですね、この世の中がみんなが生やし立てることにですね、そうだそうだなんて言ったらいけないんです。本当の理は何なのか、ということはやっぱり立ち止まってですね、考えないといけないと。これからますますその必要がある。今から67年以上前に、みんなが騙されたわけです。ですね、みんな眠らされたわけです。まあ、いわばみんな日本人がですね、9000万と1億人時間みんな眠らされた。ですね。はい。そういうふうに、この問題はですね、目覚めていなさいよ。単なる道徳的には教訓だと思ったら大間違いなんですね。それで、この世にずっと、旧約聖書でもあります。詩編っていうのはですね、必死になって目覚めている人たち。その人たちの記録でもあるんです。どんなに苦しいことだって、もうこれ仕方がないんだと。もう神様なんかどうでもいいわ。とか、それは眠ってしまうことです。 どんなに苦しいことがあっても神様助けてくださいと、で必死になって祈り願う。それからさらに神様の素晴らしさ、この世は様々の苦しいことがあるにもかかわらず神を賛美しましょうと、その背後では神様はきっと必ず良いことをしてくださってる、過去にも良いことをしてくださったと、今もしてくださってる、未来も必ずしてくださる、だから晴れるやというふうにあるわけですね。これ本当に目が覚めてないとそんな晴れるやなんて言えないし、どんなことがあっても神様と祈ることもできないわけです。そういう意味でこの詩編というのはですね、本当に目覚めた人たちの心の生々しい記録なんですね。だからそれが本当に目覚めているから3000年経ってもそれは古びれないわけです。でそれが今日世界中で歌われている賛美歌の源流元にもなったんですね。歌もそういう意味で目覚めさせると、この世の歌でも少々は少しはね目覚めさせるとこあるから、歌を好きな人いっぱいおるわけです。歌を歌ってたってなんか気が晴れると、暗かった心も気が晴れるっていう人も多いわけですよね。でそれはまあ一時的なんです。でもキリストの関係したこの賛美っていうのはですね、神様と結びつくわけだから、神様は一番目覚めたお方なのだから、当然それはですね、賛美も心から祈りの気持ち、喜びの気持ち、感謝の気持ちですれば、それは目覚めにつながるということなんですね。仕方なく歌うよ、それは目覚めにならないわけですけどもね。はい。それで、そういうふうに旧約聖書、まあ、あちらこちらでありますが、その他に、これは、まあ、簡単に読んでもですね、あ、これは目覚めの書だってわかるの。これは預言者なわけです。その当時の人たちがみんながですね、間違った方がどんどん言ってる中で、神様によって特に引き上げられた預言者たちは、はっきり目覚めていた、ということですね。そうしてみんなが見えないことをはっきり見て、そしてそれを黙ってるんだなと実際に言ったということなんですね。だから迫害も受けたということもあるわけです。でそれがその当時だけで当てはまるのではなくて、1000年2000年3000年経っても当てはまるですね。それでこういうふうに聖書となって収められているわけです。だから一番目覚めていたいと思う人は、そういう意味でも聖書をしっかりと読むということですね。人間の意見なんていうのはですね、これはもう本当に狭いわけです。人間の意見なんか、あれを聞いてこれを聞いて何とか言って余計に目塗ってしまうと混乱してきてですね、分からなくなるということもよくあるわけです。で、たくさんの印刷物もありますけど、これは何がですね的をついてるかっていうのは本当に目覚めてないとわからないんですね。今言ったようにいろんな新聞とかインターネットいろんな報道がありますから、はい。で、そういう中でですね、この預言者最も目を開かれた人は神様まで見ることができたですね。イザヤっていう人も6章にありますように、どんな経緯で神様のが見えるように目が開けられたのか分からない。これは突然なんですね。だんだんそうではなくって、イザヤも突然その目が開かれて、そうして神様が見えた。で、その時イザヤは自分はもう滅ぼされてしまうと。自分のような汚れたものがですね、神様を見たんだからもう滅ぼされてしまうと言って、喜びどころか非常な恐れを持ったと書いてあるわけですね。でもそこから、その、神様の声がして汚れはもう取り去られたというふうに言われて、そして神のことをいただいてつけると、まあ、そんなふうにですね、預言者っていうのはその時の時代の状況がどんなふうであってもそれと関係なくですね、本当の真理を与えられた、見ることができた、それぐらい目が覚めていたとということですね。これは神様を信じたらですね、目覚めるに近づくんだけども、それでも私たちは本当にしっかりしていないと、キリストを信じた人であっても、それまた眠ってしまう。これはもう聖書にも書いてありますね。ペテロもそうです。十二弟子も。イエス様、目を覚ましていなさい。これは最後の時なんだと。必死で祈れと言っても、もう眠ってしまったというのは、それは私たちのことも意味しているわけです。 こんなに大変な時代なんだと、一回目を覚ましてと思ったってですね、つい流されてしまうと。まあそれか旧約に、まあの文字記に学ぶとこですけど、ダビデのこともそうですね。あれだけの信仰になって、詩編の元もなって、音楽も弾けたり、力もあって勇気もあった人はどうしてあんなに、見えなかったのかっていう、それぐらい人間っていうのは不可解なもんなんですね。あの人がと思う人はあの方に突然変わったり眠ってしまうって、誰一人油断ができないということです。まあ、それぐらいデリケート、非常に敏感な世界なので、信仰の世界はもう絶えず目を覚ましてないと、30年経験があるからなんて何も言えないということなんですね。要するに目が覚めているっていろんな方面で、まあ、必要だということを、まあ、言ってたわけですね。それで、旧約聖書はそういうふうにあちらこちらに確かにあるんです。新約聖書って、これは当然そうです。新約聖書はですね、まあ、そういうの最も目覚めた人たちが啓示を受けた記録なんだから、全てそういうことです。だからこのイエス様の有名なことをみんなそれと結びついている。例えばですね、イエス様の教えで一番みんなが知っている、あの心の貧しい人は幸いである、神の国はその人たちのものである、これどうして目覚めていると関係あるのかっていうと、心貧しいは打ち砕かれた状態ですね。自分が持っているも何にも役に立たないと、そういうと逆に自分はこれを持ってるんだ、これを持ってる、こんだけ知ってるんだ、こんな力ある、こんなお金がある、こんな地がある、そういうふうに自分が持っているものに誇っている、密かに誇っている状態や目が眠っている状態ですね。自分が神様みたいになっているということです。だからそれが一旦打ち砕かれた状態が心貧しいものなので、そういう状態でなかったらですね、神様の国がわからない、いただけないと、神様のご支配も見えないということです。で、悲しむ者、幸いだっていうのもそうですね。愛する者が死んだとか殺されたとか災害にあったとか、非常な深い悲しみの時にですね、そこはある意味では神様が見える、目を覚まさせる絶好の機会なんだというわけですね。そこから神様を本当に真剣に見たら、神様によって慰められ、励まし直接与えられて本当に目が覚めると。今まで家族は仲良く無事に何にもなく、いわゆるこの世のような幸いを、この世の幸いを十分得ていたと。ご主人も、あるいは子供たちも真面目で、それは別に目覚める必要ない。ああ、嬉しい、喜び、私幸福だわっていう、神様何も関係なく、そんな人いっぱいおると思う、今いっぱいかどうか知らんけどおると思いますね。突然そういうものが奪われた時には、本当にですね、目に見えるものに頼ってはならないんだと。それでは潰れてしまうわけですね。愛するものに奪われたら、それに頼ってた本当に意気消沈して、絶望してしまう。そこから神様に目が開かれるという機会だというわけです。神様からの励ましや慰めを受けるんだということはですね、そういうふうにあの有名な教えも、また霊の目が開かれるということに結びついている。私たちも苦しいことがないとうっかり眠ってしまって、まあ、そういうことで真剣にならないということは誰でもあるんですね。はい、まあ、こういうふうにこの2つのもの、この1つの目覚めるということだけでもね、とっても内容を含んでる。もうあとあんまりそのこれだけに取れませんけれども、だから最後に今度はですね、この世というか世界宇宙の最後もですね、霊的に恵まれた人ほどなんか間近に感じられるということで、それをこの聖書の最後でも書いてあるということですね。で、それはもう一つのこととですね、つなげてみたいと思いますが、イエス様の有名なもう一つだけ付け加えておくとですね、あなた方を全て見抜いて見えるようにするのは一体何かというと、それが聖霊だと言ったんですね。聖なる霊、聖霊が与えられたら、すべてのことが、その聖霊が教える。要するに目が開かれる、目覚めるんだと。そういうあの有名な言葉もそういうことになります。はい。そういうふうに、一つの重要な言葉はですね、いろいろな言葉とつながっているという、そういうように意味で思いながら読むということが必要なんですよね。それと、もう一つここで言っている、 ということですね。二つの柱、それは何事も愛を持って、この表現ですね、愛を持って行いなさいってありますが、これは日本語風に訳したわけなんです。この元の原文の表現はどういうことかっていうのはちょっとですね、見ておきたいと思いますね。その原文のニュアンスっていうものがですね、ちょっと分かった方がいいと思いますので、そのこともちょっと言っておきます。パンタすべてと言いますね。パンアメリカンでパンってすべてのことですね。パンナソニック、パンとソニー、音っていう、すべての音っていう意味なんですね、大体。すべてのいい音が出てくるんだって、パナソニックって、いろんなとこいろんなとこ使われますが、パンタヒューモンは、あなた方、ヒューモンって言うんですね。すべて、あなた方、方の、これ、属、所属する属、あなた方のすべてが、エンアガペ、エン、これは円上がって、で次ですね。これが上がってです。で、こういう表現なんですね。何事も愛を持って行いなさいっていうふうに訳されてるんですけども。パンタヒもあなた方に属するすべてを、円上がって、愛に、円はいいんですね。愛のうちにあって、あるいは愛によって、ギネス。これは、義の前、生じるっていう意味なんです。それの刺激形なんです。生じさせよと。ですね。パンタヒューモン、エンアガペ、ギネスソ。あなた方に属する、あなた方するすべてのことを愛によって、生じさせなさい。生じさせよと。英語では、let it be。という表現なんですね。そういうふうに訳す人もあります。Let everything you do be done in love と。愛によってなさしめようと。いろんなこと、私たちはすること、思うこと、考えてる仕事、すべてを愛のうちにから生じてくるようにしなさいと。という、そういうことでありなさいというわけですね。要するに、愛ということで、分かりやすく言えば行いなさいという。原文の意味深い感じなんですね。愛のうちに生じさせると。人間の思いのうちで生じさせるんです。ほとんどみんな私たちは。単にこれがいい、これがいい。あるいはこの一時の感情、人間に対しても。それで愛のうちに何かの気持ちでもいろんな考え生じさせる。祈りも愛のうちに生じさせると。で、このことはさっき言った、この二つは要約だったのは、これを詳しく書いたのがあのコリントの愛、13章だったんですね。愛を追求すると。信仰、希望、愛と。で、この13節、目を覚ましていなさい。信仰に基づいて立ちなさい。これが、で、これは実はですね、信仰にあってという言葉なんです。これも縁です。信仰にあって立て。そして、あともそれにつながっていると考えることができるんですが、信仰にあって、大しく。これは、本来はですね、アンドリゾー、アンドアネル、男っていう意味なんですね。男らしくっていうことですけども、この訳、大しくと書いてあります。勇気を持ってとか訳されたりします。で、行きなさいっていうのは原文にはなくてですね。だから、立ちなさいと。男らしくあれ。愛を持ってと。 で、全てそれは信仰にあってというわけですね。信じて、神様を信じて、そして絶えず目を覚まし、そしてまた立つ、しっかり立つと、キリストの上に立つと、そして愛を持ってと、まあ、こういう、だから私たちが本当に必要なことはたくさんないわけですね。信じて愛によって神様からいただいた信仰、神様からいただいた愛によってと、まあ、その二つのことが柱になっていると。でそういうふうに最後に総まとめでですね、ずっときたことを、そもそも愛がないから分裂騒ぎが起こったわけです。コリントの集会でもですね、自分が上だ、自分が上だ、こっちが出る、こっちが出る。で、愛があったら互いに祈り合うことはあっても分裂でいうことはないということで言ってるんですね。はい、それから今度はですね、そういう大きな視野から問題を全部一つにまとめた他に、今度もう一回十五ですね、個別の個人的な細かなことも言ってるわけですね。誰それに、この人はこの人はっていうにして、大きなものを見ながらも、いつもパウロは非常に小さなもの、一人一人の働き、役目、使命って非常にきちんとこう見ているということです。たくさんの人がパウロと関わっていたんだけども、このようにですね、ステファナの一家、あるいはフォルトナートとか赤い子とか、あるいはアキラ、プリスカ、というふうにですね、このように、18にも私とあなた方も力づけ、元気づけ、励ましてくれた、このような人たちを重んじる、この重んじるってのはそういうふうに励ます、いわばタレントを持ってる人がおるわけですね。逆にこの人と話したらなんか気が見えるという人もおるはずです。何か人の悪口聞かされたりするとですね、そんな聞きたくもない、気が見えるわけですね。そういうこともあって、何かする悪口を一切言わないと、そこに何か心がこう爽やかになったり引き立てられる、そういう意味でですね、そういう人は特別に神様からのタラントもらっているから、だから重んじなさい、その人他の言ってもそういう良いことをするからと、そういう意味で言ってるわけですね。でみんな重んじるっていうことは、この福音のためにですね、そういうことを働くからっていうことです。で、この19節方々に挨拶をしています。アスパズマイという言葉ですが、特にアキラとプリスカが、その家に集まるエクレーシア、家のエクレーシアなんです。これも教会と訳してありますが、これがエクレーシアですね。これは集まり、神様から呼び出された人の集まりをギリシャ語エクレーシアという。それを教会と中国語で訳したから、これをまま受け継いでしまったから、そういう建物と初めて読む人は思ってしまうんですね。エクレーシアの集会の人とともに死に会いてくれぐれもよろしくと。というのは、そういう別の集まりであってもですね、絶えずつながりを持ってたっていうのがわかるわけです。ですね。自分たち集まりだけ、他は関係ないっていうんじゃなくて、絶えずこの時は非常に不便な時代ですね。インターネット、電話も何もないわけ。だから手紙ってもよほど時間がかかるわけ。それでもですね、こういうたるか遠いところの集まりのことをいつも気にかけて、それのために祈る、あるいは自分のメッセージよろしくっていうか挨拶、心のものを伝えようとしていたわけです。こういうふうにですね、これは学問とか哲学と非常に違うことですね。そういうものは自分だけでできるということがあります。悟りとかいう。でも絶えず自分たちが与えてるも他のところも届けようと、宝物を受け取ろうと、そういう姿勢があったということで、それを私たちも学ぶ必要があるわけですね。今度も、まあ、明日もですね、祈りの友の集会があります。来られるのはですね、そもそも祈りの友は老人とか病気の人が多いですから、わずかしか来られないけれども、まあ、そういうことによってですね、今回はいろいろな各地の人からのメッセージ、祈りのその時に来ておったら祈るであろうことも文章で書いて、かなり多くの人からですね、集めて、届いておりますので、そういうことを読むことによって、遠くのおる人たちも共にですね、それを良いもの、祈りを私たちもらえる、また私たちの祈りも届けると、こういったことを実際に具体的にする。ただ読んで終わりやんでは意味がないんですね。何かこういうことに近いことを私たちができることは何かという、まあ、そういうことをいつも考えるということです。それから最後が、このところでおそらく多くの人がですね、とても引っかかると思います。この訳では、 すべての兄弟があなた方に、ここにみんなの人がですね、思っていますと。あなた方の忘れてる人いませんというぐらいですね、絶えず生き生きしてみんなのことを覚え合ったみたいですね。自分の手で挨拶を書くっていうのは最後にだ書く。口述筆記をさせてですね、そういう筆記用具も特別なものである。なかなか普通の人、素人が書いたら書きにくいんですね。書く材料も書き方もなかなかスムーズに書けないから、最後だけ自分が挨拶を書くというのが多いんです。他の箇所にもあるんです。それでこう書いてある。ここまでは口述って別の人に書いてもらったわけです。で、主を愛さない者は神から見捨てられるがいいなんて、こんなこと言うのかなという感じしますよね。あれだけ愛ということを言った人が、主を愛さない者は神様から見捨てられるなんて、私も初めて読んだそうですけど、これはですね、神ということもない、見捨てられるという言葉もないんですね。人あるのはアナセマという言葉しかないんです。ですか？で、アナセマっていう言葉しかないわけなんですが、このアナセマっていうのはそういうふうにですね、呪いということはまあ我々も使ったことないと思います。ほとんどの人はだからなんか違和感があるわけです、だから使わない言葉ってなんかそれだけでも違和感があるわけですね。でこれはですね、もう一つ祝福と反対の言葉を言ってるだけのこと、本来は必ず裁きがあるんだと。これは聖書で他いくらでも言われていることです。至るところで。だから死を愛さん者は裁かれるんだというのが本来なんですね。それをそう結論として言ったわけです。そういう一言、アナセマっていうのはそういう裁きを受ける。良いことを受けるのが祝福ということなんです。それが逆になるんだよっていうことを最後にこういうふうにピシッと言ったわけなんです。神様は愛せず、自分の地位、自分の名誉を愛して、党派、自分が上になりたいとか言って、こともあろうに、キリストの集会でですね、その行動するような人は必ず神様から裁かれるんだ。それを心に留めておきなさい。ということを最後に一言カチッと言ったわけですね。短い言葉。そういう意味でって、神から見せられようとか、このことは今の日本語の上の皆さん言ったんじゃないわけですから、こういう点もですね、どうしても言語、このアナセマがどんなところに使われているか、全体的なことを知らないと、パウロでも神から見捨てられと言ってるぞと、私も言うわ、あんまり見捨てられ、まあ、そういうようにですね、言う人も出てくるかもわからんですね。ですから、そういう意味で聖書のこと、本当に私もこういったことを今から40年近く前に、非常に気がつき始めて、人に説明したり書いたりしたら、どうしても言語と、その他の外国語、訳ですね。いろいろ知らないとですね、責任を持って言えない、どっから間違ったことを言ってしまうということを知らされたわけですね。これは詩篇の第一編でもあります。もう神の言葉を日夜思って、それを愛す、喜ぶ者は当然祝福されて、水に潤って実りがある。けれども、神をそのように信じない者、背く者は果樹の吹き去るもみ殻のようになる。というわけですね。イエス様はですね、私につながっていようとしないものは、切られて焼かれてしまう。まあ、そういうことを言ってに過ぎないわけです。ですね。これも必然の法則なわけです。死を愛さなければ裁かれるんだと。それをだから気をつけてみなさいと。裁きと祝福、最後に祝福っていうことをしているわけですよね。恵みがあるようにと。そして、この、標語だった。標語のように言われとったんですね。マラナタ。マラナ、主よ、タ、来たりません。主よ、来てください。アラム語という、ヘブライ語の方言のような言葉で、マラナタ。で、この言葉はですね、主の祈りの中にも、含んでるわけです。御国を来たらしてください。というのはまさにこれなんですね。主を来てください。御国、神様のご支配。主が来たら、それは神様のご支配。御国が来るんだから。そういう意味で、私たちの主の祈りってみんな含んでるわけです。私たちの心にも、我々の家庭の中にも、この日本にも、世界にも、こういう集まり、教会、集会にも、 主よ来てください、マラナタ、すべてを良きにしてくださいっていうのが私たちの誰でもが祈れる祈り。主よ来てください。だから祈りを示されて祈りませんとかいう人がおったりして、祈り当てられるんだ来ませんとかいう人もおったりしますが、そんなことはなんかいろいろ人に聞かせたい祈りをしようと思うからそうなるんで、人に聞かせようと思ったらいけないわけですね。神様に聞いてもらわないかんわけだから、だから心から主よ来てください、アーメンって言ってそれでも十分いいわけです。なかなか人間的なことでずっといいわけです。そういう意味でですね、私たちもこの言葉ずっと続いていきたいのに、今も続いてるんですね。主よ来てくださいと。そして私の愛、パウロが神様から受けたその愛ももちろん言ってるわけですが、キリストが彼のうちに生きて働いている、その私パウロが持っていただいた愛があなた方と一度共にあるようにという、この祝福の願いを持って終わっているということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。